皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日もね、いろいろなニュースがあるんですけども、少し SDGs 的なところにね、重点が置かれるかなというふうに思っているところです。はい、ということで今日もね、気候ネットワークがお送りいたしますので、よろしくお願いします。まずね、最初お知らせです。いよいよもう近づいてきました。10月19日と20日気候ネットワークの主催する気候市民サミット2019パリ協定スタート、脱炭素の未来へということで、10月19日は午後1時半から、10月20日は午前10時から午後5時までね、龍谷大学深草キャンパスで、実施をいたしまして、本当にね、豪華なメンバーによる最新の情報、それから今後の展望なんかをね、議論できる機会ですので、ぜひご参加いただけたらありがたいかなというふうに思います。それから、この夏ね、実施しました作文コンクールの、優秀作品の発表と表彰式を行いますので、こちらの方もね、子どもたち小中高生がね、非常に、熱心に書いていただいた作文が、どういうことであったかということでね、いろいろとお話を聞くことができますので、ぜひご参加いただいたらありがたいかなというふうに思います。10月19日は午後1時半から、10月20日は、午前10時から午後5時までね、龍谷大学深草キャンパスの、22号館と3号館でね、行います。ぜひご参加ください。詳しくはね、ホームページにも掲載をしていますし、気候ネットワークに直接お問い合わせいただいてもありがたいかなというふうに思います。はい、それから次の、ニュースといいますかお知らせですけれども、京都の身近なところから行くんですけれども、10月にですね、京都伏見区の横王子にですね、環境学習施設サステナ京都がオープンをいたしました。これは9時から5時まで、水曜日が休みということなんですけれども、クリーンセンターのね、ところにいろんな環境学習の展示とかいろんなね、仕掛けがあるということなんですけれども、ちょっとまだね、私は行ってないのでどうも評価できないんですけれども、このサステナ京都のサステナっていうのは、最先端の差、素晴らしいの巣、展望台の手、南部クリーンセンターの名をつないだサステナ、そして、持続可能なというのサステナブルという意味を込めて、サステナ京都ということなんですけども、ちょっと日本語最先端の素晴らしい、展望台と言われてもね、ちょっと展望台っていうのは昭和初期にあれば、王となるんかもしれませんけど、今の時代に、なんかこういうところでね、展望台っていうのもなかなかお金をかけて果たして作るものかなというようなところはちょっと疑問に思いますけども、もしかしたらね、最先端の、素晴らしい展望台なのかもしれませんので、ちょっと確かめに行ってみたいなというふうに思いますけれども、はい、サステナ京都っていうね、新しい環境学習施設ができたということをね、次につなげていくことができたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、それは地元京都でのね、一つお知らせであります。がらりと変わりましてですね、国連事務総長が、気候変動対策は止められないということで、記事をですね、寄せたということなんですけども、グテーレス事務総長がですね、自ら開催を呼びかけた気候行動サミットなんですけども、これが世界にショックを与えて幅広い行動を加速するように仕掛けたということでね、若者、国連、ビジネス、政府、市民社会のリーダーら多くの人々や組織が行動を起こし始めていると述べているということなんですね。で、この内容、記事の内容なんですけども、世界中の数百万の若者たちが街頭に出てリーダーたちに訴えた ね、あなたたちは私たちを見捨てているということで、彼らは正しいというふうにね、グテーレスさんはまあ評価をしているということなんですね。それはまあ、温室効果ガスが増えたり、いろんなね、温暖化、気候危機が、進行してるっていうことがね、あって、まあ、このグテーレスさんも、サイクロンの被害を受けたモザンビーク、ハリケーンに破壊されたバハマ、海面上昇に直面する、ね、島国なんかを見てきて、世界はもう一緒に動き出しているんだということなんですね。で、まあ、パリ協定で定められた削減目標の、ね、まあ、始まるということなんで、正しい道をたどるためのきっかけにするためにこれを呼びかけたということなんですね。で、それによってですね、まあ、ビジネス、都市、投資家、市民社会など幅広いね、主体が一緒に動き出したということなんですね。まあ、70カ国以上が50年まで実質排出ゼロを約束をするとかですね。まあ、いろんな動きが出ていて、島国はもう2030年までにカーボンニュートラルを実現する、 100% 再生可能エネルギーも実現達成するというような約束があったりですね、まあ、本当にこうね、各国が動き出せしていて、100以上の民間企業のリーダーがグリーン経済への移行を加速する、2兆ドル以上を動かす世界最大の投資家グループは、2050年までにカーボンニュートラルになるような、資産構成にするというふうな約束もしたということなんですね。で、まあ、こういうこともありですね、約34兆ドルの投資資産の運用者たちもですね、化石燃料への補助金や、石炭火力発電所をやめるように求めているというようなこともあって、まあ、本当にこういうのを見てみると世界は変わり始めているんだろうなということなんですね。で、このサミットは非常に重要なステップになった。でも十分ではないと。ね、厳しい真実を世界に知らしめて、リーダーとそうでない国を明らかにしたというんですね。拒否する人や大排出国が隠れる場所はないということなんですね。残念ながら日本はこのリーダーでなくてそうでない国に明らかになってしまったたんじゃないだろうかということなんですよね。まあそういうことをね、しっかりと書いている中でですね、まあ安くて環境にいい選択肢はすでにあると、多くの ただそれなのに多くの国が石炭に依存をしているということなんですよね。まあこういう石炭なんかは一刻も早く、やめさせないといけない。死にゆく化石燃料資産にこういうねお金を渡すことは終わらせようというようなことも、言っています。で、この12月にね、チリサンティアゴで、COP25 がありますけれども、ここではね、本当にもっとね、ちゃんとした目標を説明、出してくれるんじゃないかというふうに確信をしているということなんですね。で、まあ、今のままでいけば、今世紀末に最低3度気温が上がるというふうに科学者が言っているということなんで、まあ、グテーレスさんは、その時は私はいないけど、私の孫がいるというね、おっしゃってて、まあ、彼らの住む唯一無二の地球をね、壊す、共犯者になることは拒否したいということなんですね。温暖化対策を取る、必要があるので、まあ、先は長いんだけども、まあ、だが、運動は始まったというふうにね、締めているということで、まあ、グテーレスさんの強い思いによってね、この、国連気候行動サミットが行われ、その、まあ、成果があり、COP25 にちゃんとつなげていくことで、もっともっとね、対策を強化し、なんとか、気温上昇を低くとどめるね、地球を、孫の世代、その次の世代に残していきたいということがよくわかる、気候をされているのかなというふうに思いました。はい。で、一つ書籍の紹介をしますと、SDGs 先進都市フライブルクというタイトルで、市民主体の持続可能な街づくり、これ、私たちども、一緒に活動してきております中口武弘さんね、が、まあ、書かれているところがありましてですね、学芸出版から最近出た本なんですけれども、2600円プラス税ということで、まあまあ、かなりね、分厚くてですね、200ページ以上ある、本なので、そんなに高くもないのかなというふうに思いますけれども、まあ、 SDGs 先進都市フライブルクということでね、あのフライブルクの、さまざまなあの取り組みが、まあ、あの調査研究なんかに基づいて書かれているということがあるのと同時にですね、ちょっとねこの SDGs をね、語呂合わせをしているところがあって、この中口さんもですねそういうのが好きらしくてですね、SDGs の S は市民、市民主体の取り組み、それから D はね、同時ということで同時解決の取り組み、それから G がねなんか英語で語呂合わせしてるんですけど、ゴールオーバージェネレーションということで世代を超えた明確な目標に基づく取り組み、それから S は世界、世界とつながった取り組みということ、これでこの SDGs をね、また改めて違った観点から、定義づけられることができるんじゃないかということで、書いているところがあります。で、中身も見てみるとですね、本当にこう、フライブルクがですねどういうふうに取り組んできているか、まさに、なぜ SDGs 先進都市と言えるか、貧困、飢餓、健康福祉、教育、ジェンダー、ね、エネルギーね、働きがい、経済成長、不平等をなくすとか、そういう、テーマごとにね、本当にこうね、フライブルクの取り組みをもとに、こういう状況だということも、書かれていますし、SDGs 先進都市を目指してっていうようなことで、最後書かれているところがあるんですね。で、まあ、終わりにのところなんかも少し紹介をするとですね、非常に、まあ、面白い書き方をされているところがありましてですね、まあ市民主体の取り組みなんかがね、これが成果にも結びついているんだというようなことがあるんですけども、政治家が何かをするのを待つのではなく自分たちでできることをしようと思った、ドイツの市民団体に話を聞くと、こんな言葉を時々耳にするということなんですね。日本人がドイツ市民から一番学べることはここにあるのではないだろうか、ボトムアップで市民が社会を作る、政治の主役は自分たちである、そんなフライブルク市民のね意気込みが本書を通じて、伝われば非常に嬉しいということなんですよね。で、まあなかなかですね、ここでも紹介しきれないものもあってですね、もっともっとこうね、いろんなところで紹介をしていきたいということがあるんですけれども、この、中口さんと熊崎さんが、主に書かれて SDGs 先進都市、フライブルク市民主体の持続可能な街づくり、ぜひねこれ手に取って読んでもらったらいいかなというふうに思って、今日は、概要だけをね、紹介をさせていただいたところであります。でということでですね、本当に今、世界はいろいろ変わっている中、京都もね、少しずつ、変わっているけど本当にねもっと大きな、転換が必要だということで、10月20日のシンポジウムでは、まさにね、京都をどうしていくかというような議論もしていきますので、ぜひ、ご参加いただけたらありがたいかなというふうに思っているところで、今日ね、キコネットワークの田浦健郎がですね、国連事務総長グレーテスさんのお話なんかも含めて、紹介をさせていただいたところです。ということで、引き続き今日キコネットワークが放送しています、京都発温暖化防止、よろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。